Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガオナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2009年10月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは空間メディアプロデューサーで岡本太郎記念館館長の平野明臣さん。著書岡本太郎太陽の塔と最後の戦いを踏まえつつ、太陽の塔に込められた思い、そして愛され続けている岡本太郎とその作品の魅力に迫ります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
平野明臣、1959年生まれ、空間メディアプロデューサー、岡本太郎記念館館長。岡本太郎の生涯のパートナーである岡本敏子の甥でもある。リスボン国際博覧会日本館、川崎市岡本太郎美術館、六本木ヒルズアリーナなど、空間メディア領域で多彩なプロデュース活動を行う。明日の神話プロジェクトでは、ゼネラルプロデューサーとしてプロジェクトを統括する。2005年岡本敏子急逝を受け、岡本太郎記念館館長に就任。著書多数、最新刊は PHP 新書から出版の岡本太郎太陽の塔と最後の戦い。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは空間メディアプロデューサーで岡本太郎記念館館長の平野明臣さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
PHP 新書から著書岡本太郎太陽の塔と最後の戦い、こちらが出版となっています。この本では岡本太郎さんの代表作である太陽の塔作成の経緯、そしてそこに込められた思い、さらに、そこから見える彼の生き様などが綴られているんですが、まず最初に確認させていただきたいんですけど、はい、平野さんと太郎さんの関係というのはどういう関係なんですか？
太郎にはその50年代一緒に講師を共にしていたパートナーがいるんですね、
はい、
あの岡本敏子という、
はい、
女性なんですが、実はその岡本敏子が僕のおばなんです。
ほうほうほう。
ですから僕はもう子供の頃から、あの太郎敏子は、まあ、あの親戚みたいなものですから、
なるほど、
ずっと身近にいたんですね。
じゃあ、まあ、あの感覚的にはおじさんというような感じ。
そうです、はい。まあ、敏子はあの実態としては妻でしたけど、戸籍上は養女で、あのしたがって正確にはそのおじさんではないけれども、まあ、実際実態としてはおじさんみたいなものでした。
なるほどなるほど、はい、じゃあ本当おじさんとおいっ子というような感覚の関係性
で、そうです、
でということですね、
はい、でそういうこともあって今僕の事務所はイベントやその空間をプロデュースしているんですけれども、この事務所がそもそも太郎さんが作った事務所で、それを受け継いで僕は今そういう仕事をしてるんですね。
あ、そういうご関係にあるという方が岡本太郎という人なわけですが、はいはい、で、まあ、その太郎さんの代表作、太陽の塔。
はい、
ね、まあ、これは本当、誰もが知ってると言っても過言ではないものだと思うんですが、この作品について、改めて、どんな作品なのかということを教えていただきたいんですが。
太陽の塔は今でも千里丘陵に立っていますけれども、今の若い方はもしかしたら知らないかもしれないけれども、1970年に大きな万博があったんですね、
はい、
入場者数が6400万人という数膨大な数で、当時人口がまだ1億ちょっと超えるぐらいでしたからものすごい数の人が行ったわけですが、ね、
もう2人に1人以上行って
そうですね、
はい、
でこの記録は実は未だに破られていないんですけどね。
あ、万博記録。
はい、そうです。
あ、その日本のみならず。
いや、そうです。
あ、そうですか、
はい、でそういう大きな万博の中に太陽の塔が立ったんですが、それは彼がテーマプロデューサー、つまりテーマ館の展示を考えてほしいと言われて、そういうプロデューサーに、つくわけですね。
岡本太郎さん。
そうです、
はい、
でそのテーマ館の一部として、太郎さんが作ったものなんですが、でよく誤解されているのは、太陽の塔は大阪万博のシンボルとして作られたというふうに思っている人が多いんですけど。
そうですよね、
いや実は違いますね。
違うんですか？
あの、はい、大阪万博にはエキスポタワーという歴史としたシンボルタワーがすでに計画されていて、
はい、
太郎さんは モニュメントを作ってほしい、シンボルを作ってほしいなどとは一言も頼まれていないんですね。
そうなんですか。
そうです。彼が頼まれたのはテーマ展示なんですよ。テーマ感の展示を考えることを頼まれていたんだけれども、
あ、なるほど、
はい、だけなのに、つまりモニュメントを作ってほしいなんて一言も頼まれていないのに、彼が勝手に、構想し力ずくで突き立てたもの、したがってあれは大阪万博のシンボルとして作られたのではなくて、うん、できた後にシンボルになったんです。
あ、なっちゃった。
なったんです。そういうもの、
ね。じゃあ完璧にこう、最初はお呼びでない感じのものだった。
そうですね。ですから、その、あの構想が発表された時に、うん、一番驚いたのはおそらく発注者である万博協会の人たちだったし、頼んでもいないのになんだこれって多分そういう感じだったと思うし、いろんな物議を醸したんですよ。例えば、太郎さんが参画する前に、うん、その、テーマゾーンという、まあ、いわばその万博のテーマを語るゾーンがあったんですが、うん、はいはい、そのゾーンの中心には大屋根というものが計画されていて、はい、これはいわばその空中都市なんですね。丹下健三さんという日本を代表する建築家が考えたもので、うん、はいはい、でその大屋根の中にテーマ展示が入るであろうというふうに思われていて、
でその中身を考えてくれと言われて、
そうですね、そんな感じですね。で地上には何にもなくて、で空中にその大屋根という空中都市だけがあって、うん、はい、モデルだけがあって、はい、でその人間はそのこれから技術の力で空中にまで進出していく、未来は明るいぞって、まあ、そういうようなことを言うはずだったのに、うん、いきなり太郎さんが介入して乱入してきた結果、いきなりあんなその土偶のお化けみたいなものがドーンと会場のど真ん中に立つことになってしまった。これはあの建築家サイド丹下チームとしては晴天の霹靂で、
ですよね、
これはもうびっくりしたと思いますね。
そんなだってコンセプトの根源からもうめちゃくちゃじゃないですか。
そうなんですよ。
もう台無しじゃないですか。
台無しです。
台無しだよ。
で実はその万博というものは、はい、もともとそういうものなんですね。というのは、うん、万博は技術が進歩することで人が幸せになれるとか、うん、産業の進歩が社会を豊かにする、
なるほど、
そういう、まあ、価値観で作られているものなんですね。うん、でこれは19世紀半ばに、うん、万博という制度が生まれて以来、これはロンドンで生まれるんですけども、うん、以来ずっと一貫してそういうものなんですね。
なるほど、なるほど。
つまりベースにあるのは、うん、技術来産であり、うん、産業振興であり、うん、国威発揚なんですね。
なるほど、なるほど、
うん。で、そういうコンセプトを一般大衆に植え付ける。つまり、うん、技術が進むと、産業が発展すると、俺たちも幸せになれるし、社会も豊かになるから、うん、俺たちも一生懸命産業社会の一員として一生懸命働こうという気分を大衆に啓蒙するために生まれたものなんですよ。いわば、国家レベルのプロモーションなんですね。それは万博が生まれて、た時から、うん、今に至るまで変わっていなくて、
あ、今でもそう、
今でもそうです、うん、21世紀の万博は環境テーマにしているんですけどね、うん、まあこういう時代ですから、はい、だけど結局そこで出てくるものは環境技術であって、
あ、なるほど、
その環境技術がもっと進めば、うん、我々幸せになれるよって、まあ、言ってるだけですから、なるほど、基本構造変わんない、
テクノロジー進めば、まあそういういい環境にできますよという。
そうですね。
結局、テクノロジーあればという。
そうです、そうです。要するに楽天的な未来主義なんですよ。
なるほど。
ところが、岡本太郎がそんなことを信じてるはずがないわけですね。全く逆です。
はいはい。
だから、彼は、ああいう、まあ、太古の昔から、そこに、ぬっと立っていたのではないかと思われるような、ああいう、その、土着のイメージを持つ、土偶のような、そういう、ものをバーンとその未来都市のど真ん中に突き立てたんですね。頼まれもしてないのに。
確かにあれを見たらそんな現代技術の粋を集めたものという感じでは全然ないですね。
もちろん、
う
ん、太陽の塔を見て、あ、技術が進めば俺たちが幸せになれるというメッセージを発信してると思う人なんか一人もいないわけですね。つまりたった一人で、うん、その万博の価値観をぶっ壊そうとしている、うん、転覆させようとしていたわけですね、うん、典型的な KY なんですよね。
しかも並外れたというか尋常じゃない、しかも大きさからして尋常じゃないじゃないですか、う
ん、高さ70メーターあるんですね。
70メーターってそんなちょっと思いつきで壊そうとかっていうレベルじゃないですよ、そんなね、うん、
トシコから聞いたんですけどね、
はい、
一番最初太郎さんが現場に案内された時にまだ竹やぶみたいな感じだったらしいんですよ、うん、会場がね、はい、造成する前で、で図面を広げてあそこに先生30メーターの大屋根がかかるんですっていう説明を受けた時に、うん、はい、一瞬で、はい、後ろこう 振り向いてとしこに向かってね、はい、70メーターだなって言ったらすんですよね。だからもう太郎さんはその会場を見た時に30メーターの大屋根をぶち破る70メーターの像っていうのはもう一瞬でどうもイメージしたらしいです。
なるほど。じゃあ最初からです
ね。そう、もうあの最初から目論んでいた。まあ、確信犯ですね。
確信犯ですね。そうですか。いやー、そうなんだ。でもね、それがでも結果というか、もう万博からもう40年近くなってるわけですけど、うん、もうやっぱり万博イコール逆に太陽の塔というふうにそうです、ね、なってる。
はい。
ね。
そうですね。
これが、でも、本来的には全く真逆のというか、うん、異物であったはずのものが。
そうです。うん、そうです。今異物とおっしゃいましたけど、まさにそうでね。はい、うん、万博は、160年ぐらい歴史がありますけれども、基本的には全て技術来産、
うん、
無邪気な未来志向でできてるわけですね。
うんうん、それが未だにそうなんです
ね。そう、未だにそうですね。うん、で、ただ唯一の異物、うん、万博に対して、それを根っこのところで否定するような異物ですね。うん、それは太陽の塔だけなんですね。
あ、その長きにわたる万博史上において。
そうです。万博の歴史上唯一の異物です。
唯一の異物。
唯一。その万博の価値観に歯向かったものなんですよね。
あ、じゃあそれもずっとクリーンルームの中にいたのに、
そうです、
一つだけなんか汚いっていうかバイキンがこうガッと入ってる。
そう。ただこれのパワーはもう見れば誰もがわかるわけで、うん、実は僕数年前に、はい、来年開かれる上海万博の主催者に招かれたんですよ、うん。そのイベントのプロとして話を聞かせてほしいと。
なるほど。
まあ、いろんな話をしたんだけれども、うん、どうも彼らの最も興味があるものが大阪万博らしいですね、うんうんうん、っていうのは2010年のこの上海万博は実は大阪万博を初めて抜く万博に多分なるんです。
あ、その入場者数
そうです、7000万人を目標にしていて、はい、まあ、中国ですから多分達成するでしょう、
うん、
で彼らはやっぱり大阪万博を見てるんですよ、ライバルとして、うんうん、まあ、40年も前のことだけれども、
まあ、それディフェンディングチャンピオン
です。そうです、そうです。で彼らはその上海万博終わった後に、
うん、
何かを残したいわけですね。でも何かを残したいといろいろ知恵を絞っても、うん、例えば世界一高い塔を建てたらどうかとか、世界一長い橋はどうかとか、そんなアイデアしか出てこないっていうんですね。さすがに今時そんなことやってもかっこ悪いっていうことはぐらいわかりますというわけですよ。
なるほど。
でもいろいろ資料を調べても、うん、そんなものしか万博は残していないと。例えばエッフェル塔もそうだし、グランパレはそうだし、ただね、そういうエッフェル塔にしてもグランパレにしても当時はものすごく意味があったわけですね、うんうん、その変わりゆく社会構造とか、うんうん、産業構造 の、うん、変遷を変化を、うん、まさに体現をする、
まさに技術はここまで来たんだ
と。そうですね、うん、はい、でそういう時代には意味があったけれども、うん、今この時代に塔の高さを自慢してもしょうがないと、うん、彼らはもう分かってるわけですね。
なるほど。
ところは一つだけものすごく変なものが残っているじゃないかと。あれは一体何だと。でそもそもあれは何を荒らしてるかも分かんないし、うん、何のために立ってるのかも分かんないのに、なんで残ってるんですか、あるいは、うん、あの時代の日本は、うん、なぜあんなわけの分からないものを税金使って建てたんですかっていうわけですよ。ただ彼らはね、
はい、
今の時代に何かを残すとしたら、うん、ああいうものこそがかっこいいんじゃないかというぐらいは我々でも分かるんだっていうんですね。
なるほど。
ただどうすればああいうものが残せるのかが分かんないんだと。だから大阪の40年前にあれを作り得た、うんうん、そのバックグラウンドを教えてくれないかって、うん、まあ、聞かれたんですけどね。
はーはーはー。
まあ、そのぐらい変なものなんですよ。
でも逆にそれはバックグラウンド教えてくれと言われてもそれはこうですよというものはあるん、うん、
いや、ないですね。それは一人に太郎のような人間に全てを任せたから、
ね、
ただ唯一言えるのは、
はい、
主催者側として、うん、一か八かの賭けだったはずなんですね。つまり、
うんうんうん、
太郎のような人間に国家プロジェクトの根幹を任せるっていうことは、うん、これは普通じゃ考えられないことなんですよ。うん、何されるか分かんないわけだし。
まあ実際
何されるか。そうなっちゃったわけです。で、しかも、70年の大阪は、うん、日本が戦後復興を遂げて、高度成長を経て、いよいよ一流国へ、先進国へ仲間入りをする。
うんうんうん、
その、いわば、チケットだったんですね、
うん、
オリンピックと万博を成功させれば、先進国の仲間入りができる。まあ、そういう、ものすごく大切なプロジェクトだったわけですね。うんうん、で、絶対に失敗できない。
ですね。
その根幹部分を、ああいう一番危ない相手に任せるわけですね。で、これは普通の感覚じゃできない。少なくとも今じゃできない。よくあの時代の人たちは、うん、そういう ことができたなと思って、うん、でもその判断の背後にある覚悟とか、うんうん、決意とか、うん、そういうものがあの太陽の塔を生ましめただけで、うんうんうんうん、やっぱりその60点でみんなで、あの、そこそこうまくやりましょうみたいなことを考えていたら、あんなものは到底生まれていないわけですよ。
じゃあ、オールはナッシングにかけて、うんうん、で、じゃあ、例えば上海の方にも、その覚悟はありますかっていうことですね。いうことなるわけ
ですね。はい。みんなでの顔を立てて、そこそこ満足できるものを作りましょうなんて言ってたら、あんなものは絶対残らない。作れないわけですね。
その覚悟、決意ということですよね。Let's get knowledge with fun.でこの本のサブタイトルには太陽の塔と最後の戦いということになってるんですけど、うん、まあこの今のお話聞いた段階でもそれは相当なこれはバトルとか戦いが繰り広げられたはずだし、うん、まあ実際そうなんでしょうけど、うん、太郎さんは当時なんでその70メートルのあれだったんですかね、うんうん、
太郎さんが太陽の塔に込めたものというのは、うんはい、思いというのは、うん、大きく僕3つあったと思うんですね。
3つ、
はいはい、1つは万博を変えたいということ。
万博を変える
変えたい、はいはい、2つ目は、うん、日本の文化を変えたい。
日本の文化、
はいはい、3つ目は、うん、日本人の精神を変えたい。
日本人の精神、
はいはい、でこれはもう絶望的なほど壮大な企みだったわけですね。
はい、
で絶望的なものを、うん、こう背負って太陽の塔を彼は作るわけで、まあ、いわば一世時代の賭けをしたんだと思うんですよね。
彼自身にとって、
はい、まあ、一つ目の万博を変えたいというのは先ほど申し上げたようなことでね、うんうん、つまりその万博が持っている価値観、うんうん、つまり技術が進めば人は幸せになるとか、うん、産業が発展すれば社会が豊かになると、そんなものは信じるなと。それを転覆させるんだと、それをぶち壊すんだと、
うんうんうん、
ノンを突きつけるんだということだったと思うんですよね。それが一つ目ですね、
はい、万
博、万博ですね、はいはい、で二つ目は日本の文化を変えたい。でこれどういうことかというと、うん、あの太郎さんはよく言ってたんですけどね、日本人の価値基準には二つしかないんだと、うん、一つはその西洋的な近代主義と、うん、その裏返しとしての伝統主義、つまり
裏返し
ですね、はい、つまりその西洋から入ってくる、まあ、文明界かなと、うん、西洋文化文明をこうキャッチアップしようとしたわけですね、はい、でそういうその西洋的なかっこよさ、うんうん、合理主義、うんうん、まあ、そういうものに憧れ、うん、そういうものを吸収し、それに学んだわけです
ね。なるほど、なるほど。
でそういうものを一生懸命掴もうとしていた、うん、ただその一方で西洋にその文化的に隷属するわけにはいかないという思いが多分あったから。
あ、なるほど。追いかけてるだけだったら自分はいつまで経ってもフォロワー、
そうですね、フォロワー、そうですね、うん、でやっぱり日本人としての、うん、日本の文化のアイデンティティは失いたくない。だからそれと全く真逆のわびさび的な日本のいわば伝統と思われているもの、うん、そういうものを一生懸命前に出した、押し出したんだと。つまりこれはあの全くこうあの寄って立つもんが逆ですから、うん、
はい、
これ対抗軸、対立軸としては非常にいいネタなんですね。
わかりやすい、
わかりやすいですね。だから西洋的な近代主義とその裏返しとしてのわびさび的な伝統主義、うん、日本人の価値基準にはこの2つしかないんだと。でその2つを共に蹴飛ばさなきゃいけないんだって言ってんですね。
これ蹴飛ばさなきゃいけない、
はい、でつまりそれは一番ベースに何があるかっていうと、うん、海を渡って入ってくる舶来の文化に対するコンプレックスみたいな。でこれは奈良時代からずっとそうだったじゃないかと。大陸から入ってくる文化技術、そういうものをずっと受け入れて憧れてキャッチアップしてと、うん、まあ、コンプレックスがある、はい、そのコンプレックスの裏返しとしてそのわびさびがあると、まあ、太郎さんは非常に乱暴に言えばそう考えていて、この2つを共に蹴飛ばしてそうではない日本、そうではない文化、それを作んなきゃいけないんだと。つまり五重の塔ではない日本、ニューヨークやパリの影ではない日本、それを作らねばいけないのだと。したがってその両方と全く縁のないああいうものを作ったわけですね。
はあ、それは確かにそれどっちにも属してないですね、うん、おー、なるほどなるほど、そうか。
で、はい、3つ目のその日本人の精神を変えたいというのはこれが多分一番の太郎さんの願いだったと思うんですけど、うん、日本人の生き方を再起動したいとか、うん、あるいはその新しい日本人像を開きたいとかいうことですけど、うん、これ一言で言うと狩猟民族であった縄文の時の、うん、あの頃の精神を取り戻せっ ていうことだったと思うんですね。
そこまで遡っちゃいますか、うん、縄文まで。
はい。はい、で、よく知られるように、縄文の美を発見したのが岡本太郎で、
うんうんうん、
太郎さんは、初めて縄文に出会った時に、うん、びっくりすると同時に、ものすごく感激、感動したわけですね。
うん、
あ、やっと見つけたと、
うん。
やっと、オリジナルの日本に出会えたと思ったんですね。というのは、太郎さんは20代をパリで過ごして、戦争の直前に日本に帰ってきて、まあ、戦後日本で活動をするわけですけども、日本に帰ってきて、まず真っ先にやったことというのは、京都奈良を見に行くことだったんですね。と、
うん、
いうのは、18で日本を出てから一度も帰ってないので、うん、日本のこと何も知らないというので、うん、その自分 の, そのオリジンとか、アイデンティティの源を知るためにも、京都奈良行った。
うん、
だけど、彼は絶望するわけです。
絶望、
はい、はい。京都は、それは確かにその日本的かもしれないけども、うん、でも、今京都にあるものは、抜け殻じゃないかと。それは1000年前が日本だったかもしれないけど、今はそれは、抜け殻で、
うん、
少なくとも今の日本じゃないと、
うんうん。
奈良に至っては大陸文明そのものじゃないかと。
うん、
あれのどこが日本なんだってまあ言うわけですね。で、要するに日本ってのはないのかと。いうふうに、まあ、はい、絶望したらしいんですよ。
抜け殻しかなか
った。そうそう。で、ところがある日偶然上野の博物館で縄文土器に出会って、
うん、
これだと思ったらしいんですよ。やっと見つけた。ここにあった。これこそが、日本なんだ。オリジナルの日本だと。で、それは、獲物を追い、
うんうん、
自然と戦いながら生きていた、うん、そういう、闘争する民族の、
はい、
生き生きとした、
うん、
ダイナミズムや、
生命力だ。
生命力、そうですね。
うんうん、
そういう、ほこらかな、
うんうん、
躍動する、
うんうん、
ダイナミズムですね。それこそが、日本のオリジンだったし、
うん、
日本人の血の中にある、はずのものなんだと。ところが、それが弥生になって、
はい、
農耕社会になって、
はい、
安定した、
まあ、収穫があり、
そうですね、
うんうん、
そういう時代になると、うん、安定とか、貯蓄とか、制度とか、
はい、
そういうふうになっていくわけですね、
うん
で。つまり管理型の社会になっていく。
うんうん、
官僚型のというのかな、
うん、
そういう官僚型の、安定した社会になって、うん、人間は労働力に過ぎなくなってしまったんじゃないかと。
はい、
狩猟、民族だった時は、こう、誇らかな、
うん、
一個の、独立した存在として、自然と溶け合って生きていたのに、弥生になって、労働力になってしまった。だから、彼は、その弥生を、第一次産業革命って呼んでるんですよね。
なるほど。
あれのおかげでというか、あれのせいでというか、ああなったおかげで、人間は、人間らしい、
うん、
本質を、失ってしまったと、
うんうん、
多分そう考えたんだと思うんですね、うん、
日本においては特にそこがターニングポイントだ
そうです、ね、そうです、うん、で実はその弥生で変わってしまった日本が今に至るまでずっと続いていると、
うん、
その弥生的なものをぶっ飛ばせと、
うん、
ぶっ壊せと多分、うん
はい、
太郎は考えてだからああいうその縄文の、
うん、
匂いがプンプンする、
うん、
その狩猟民族時代の、うん、その獣の匂いがする、
うん。
そういうものを建てたんだと思うんです。
じゃあ、太陽の塔は、縄文と、こう、つなが、軸を越えて、
そうです。
つながってる。
はい。
ですね。
で、そもそもね、
うん、
あれはテーマ感の一部でしょ、
うん、
で、テーマは、人類の進歩と調和、なんですよね。
うんう
ん、で、普通に考えれば、
はい、
日本である万博のテーマ感ですから、うん、日本人が作ってる最新のものとかを並べて、
うんうん
進歩するとこんなに、楽しい毎日が待っていますってことを言うべきところ、
はいはいはい、
太郎さんが作ったテーマ感、テーマ展示というのは、
うん、
DNA の話から始まって、命とか、うん、祈りとか、
うん、
そういうテーマの展示がずっと続くんですよ。うん、で、そこには、旧石器時代の狩猟民族だった頃の、日本人の、逃走する暮らしぶりが再現されていたり、
うん
世界から仮面とか心臓、神の像ですね、
うん、
それを集めてきて呪術的な空間を作ったり、
うん、
テーマ感の8割はそれで終わってるんですよ。つまりDNA とか血とか命とか、
うん、
そういうものから旧石器時代までの暮らしぶりでほとんど終わってるんですそれはつまりね、
うん、
その時代その人間日本人のこの血の中にある、
うん、
遺伝子の中に組み込まれているはずの、
はい
縄文の精神を思い出せっていう、そういうメッセージだと思うんですよね。
そうか。
異常です。
異常。
あの展示は。
ねえ、そうですね。じゃあ本当にこれは戦わざるを得ない状況ですね。うんうんうん、それは。
いや、そもそもね、うん、人類の進歩と調和という万博のテーマを、うん、展示という形式で表現をすることが彼の仕事だったんですね。
うんうん、そうですね。はい。
つまり、進歩と調和という概念をきちんと分かりやすく説明するのが彼の仕事だったはずなんです。ところが彼は、人類の進歩と調和というテーマそのものを全く認めていなかったんですね。人類は進歩なんかしていないって言ったんですよ。今の人間に、ラスコーの壁画が描けるのかと。調和なんて癒やしいと。頭を下げ合って、全員が六部通りで満足して、そんな、その、慣れ合いなんて癒やしいと言ってたんですね。もう最初から、それ、相手にしてませんでしたから、出来上がったものもそういうものになっちゃってるんですよ。Let's get knowledge with fun.
そして、その、太陽の塔、ね、そんな、もう根底からもう全部ひっくり返すような存在だった太陽の塔は、うん、まあ、結果的には立って、うん、で、万博は先ほどおっしゃったように大成功、はい、空前の大成功を収める、はいはい。で、今でも太陽の塔は残っているということに歴史はなってるわけですが、はいはい、これは太陽の塔を通した岡本太郎の戦い、岡本太郎は勝利したということを意味してるんですか？
いや、太郎は結局勝たなかったんですよね。
でも、うん、残ってますよね。
残ってますね。うん、確かに残っているし、うん、その日本人中に焼き付いてるし、しっかり。おそらく芸術作品として最も有名な作品であり、うん、日本を代表するアイコンになった、うん。そういう意味では、太陽の塔は大きな効果と成果を残したと言えるでしょう。うん、だけど、
大勝利ですよ。
いや、ただ、太郎が目論んだのは、うん、日本人の精神を変えたい、日本の文化を変えたいということだったわけですね。自分の作品を有名にしたいとか、自分が有名になりたいとかっていうことでは全然ありませんでした。つまり太陽の塔は万博を変えたい、日本の文化を変えたい、日本人の精神を変えたい、それを実行するためのいわばテロだったんですね。だけどそれは結果として自爆テロになってしまったというふうに僕は思ってるんです。
うんうん、というのは。
万博は大成功して太陽の塔は残りました、うんうん。で、なぜ残ったかといえば、それは日本人自身があれを潰したくないと願ったからです。うんうん、あれは残ってほしい。
なるほど。
と考えた、みんなが考えてから残ったに違いないわけですね。うんうん、そういう意味では、太郎さんのメッセージは、ある程度は日本人のみんな、の中に入っていったことは間違いない、はい、少なくても大衆はあれを受け入れたし、うん、その意味が分かんないし何のために立ってるか分かんないけど、うん、でも大衆は受け入れて、うんうんうん、いわばアイドルのようになったわけですね、はい、うん、だけど結局太郎さんが願ったような、うん、縄文の精神を取り戻そうというところまではいかなかった。つまり太郎の本当のメッセージ、うんうん、真のメッセージを理解するところまでには至らなかった、うん、中途半端に理解され、うん、中途半端に受け入れられて、うん、アイドルになってしまった、
はあはあ、じゃあ志半ばというような感じ。
そうだと思いますね。
先ほどおっしゃったその3つの、ね、ファクターの中で、はい、まあ最初の第一条項はとりあえずクリアだと思います、ね、はい、万博を変えちゃうと、はい、それはかなり変えてますよね、はい。ただ第二条項第三条項の日本人の精神、はい、そしてまあ文化と、はい、文化精神ですね、はい、そこのところがいけてなんか まだ到達できてない。
そうですね、
少なくとも今現在、
はい、そこまでは結局日本人は理解できなかった、分からなかった、うん、ということだと思うんですね。
そうか。でもそれは過去完了な感じなんですか、それはまだ現在進行、
うん、これからもしかしたら、うん、じわじわとそういう風に変わっていくかもしれない。うん、で考えてみると、うん、精神の中に何かその影響が与えられたとして、うん、それが具体的な形になるにはきっとものすごく長い時間がかかるのかもしれないですね。うんうんうん、で太陽の塔があそこに出現して、はい、まだ40年です。
まだ40年。
まだ40年。で、もしかしたらこれから少しずつ 変わっていくのかもしれない。けれども少なくとも今までのところそうはなっていない。で、その自爆テロと言ったのは、はい、そういう状態になって、うん、結局目論見は完全にはクリアできなかったというだけではなくて、うんうんうん、今度は太郎さん自身が非常に厳しい状況に追い込まれてしまったわけですね。
太郎さんが厳しいことに追い込まれたというのは、う
ん、太郎さんは日本に帰ってから、はい、あらゆるものと戦ってきたわけですね。それは、画壇的な、こう、ヒエラルキーを持った美術界とか。
大家がいて。
そうですね、そうですね。はい、あるいは、その、伝統なるものを、無批判に受け入れ、それで権威を保とうとする伝統主義者たちとか。
うん、ああ、ありがたい、ありがたい。
そうですね。はいはい、あるいは、その、わびさび的な、うんうんそういう、まあ、太郎さんはみんな灰色だって言ってましたけど、そういうそのわびさび的なものを単にこうトレースして、作品を量産し続ける、そういう美術家たちとかですね。まあ、いろんな人たちと対峙してきたわけですね。ところが、万博が終わって、あれだけの成功を収め、かつ、あれだけ大きな太陽の塔を実際に作り上げ、かつそれが国民に大衆にあれだけ受け入れられたことで、敵がいなくなっちゃったんですよね。で、太郎さんが日本に帰ってきてからしばらくの間、うん、少なくとも万博で成功を収めるまでは、うん、美術界からは、例えば、こう、太郎さんは袋叩きだったわけですね。うん、色音痴と言われたし、岡本太郎が10年後に生き残っていたら俺の首あるなんていう、長老の評論家がいたりね。まあ、みんなにこう、痛めつけられたわけで。まあ、これは無理がな、うん、もなくて。
うんうん、まあ、まあ、それは自分がやって
た。そうです。
もうむしろ望んで。
そう、はい、そういうものに、まあ、喧嘩吹かけてたわけですからね。うん、ところが、万博終わって、はい、もう、誰も10年後に太郎が残ってたら首あるなんて言わなくなった。つまり、太郎はもう潰せないっていうことが分かってしまった。だから、あとは、もう、喧嘩が、しても勝ち目がないなら、やるべきことは一つ、無視するってことですね。無視するだけですね、美術界は。で、そういうふうに、その、今まで、その、太郎が、いろいろ戦ってきた、相手が、いつの間にかいなくなってしまった。その成功と引き換えに。
ああ、なるほど、ね。
で、もう何をやろうにも、のれんに腕押しになってしまった。で、これを、建築家の磯崎さんなんかは、シャドーボクシング、のようだったと言ってますね。ほうほうほう。やっぱり太郎さんのエネルギーって、うん、怒りからこう生まれてたと思うんですよ。うんうん、いろんなものに対する憤りや怒り、うんうん、それをエネルギーに変えて戦ってきた。うん、まあ、もともとそのアバンギャルドっていうのは戦うためにいるわけで、うん、いろんな既存の権力とか常識とかそういうものとまあ戦うわけですけど、はい、まあ、そうやって彼は戦ってきた。ところが万博以降、目の前から敵がスーッといなくなってしまった。しかも問題はあれだけ成功したがために下手をすると自分が権威になってしまうわけです。今まで戦ってきた相手に自分がなってしまうかもしれない。で、もっと行くと崇め立てまつられてしまう。
うんうんうん、そうですね。
もうこれは、
まあ、まさに権威ですから
ね。そうですね。これは彼としては我慢ができなかったことだと思うんですね。で、彼はおそらく、唯一取り得る道は、誤解されることだと思ったんじゃないかと僕は思うんですよ。
誤解される
。はっきり言うと、もう、バカを装うしかないんだって思ったと思うんですね。それで僕は万博以降、バラエティ番組に出て、道化を演じて、ああいう、振る舞いを、続けたんではないかと。あれは太郎にとっては仮面だったと思います、僕。
僕は66年生まれで、はい、太陽の塔も、まあ、後追いの記憶ぐらいの世代なんですけど、はいはい、やっぱり岡本太郎のイメージっていうと、芸術は爆発だのおじさんなんですよ。
そうですね。
だから、すごく、こういったなんですけど、エキセントリックな、まあ、なんというか、いい意味でも悪い意味でも、理解を超えた、生まれながらの、なんか、天からのギフトみたいなね。なんかちょっとそういう、ちょっともう、わけわかんないというような感じの印象なんですよ。
奇人変人。
そう、本当そういう、感じなんですけど、それはでも、かなり、意図的に、やっていた。
まあ、演じていたとは思わないけれども、つまり芝居をしていたと思わないけれども、ただ、ああいう関わり方、社会とね、を しない限り、もう自分の進む道は残されていないんだというふうに考えたのではないかと僕は思うんですよね。
なるほどね。
その裏には、その僕なんかでは想像できないぐらい深い絶望があったんだと思うんです。つまり自分の全キャリアと、その全精神を注ぎ込んで作った太陽の塔。で、その太陽の塔で、日本の文化や日本人の精神を変えようと彼は全力を尽くした。
うんうんうん、まさに革命ですよ
ね。そうですね。そんな感じです。だけど、結局それはそうならなかった、
うんうんうん。
理解されずに終わってしまった。後に残ったのは、シャドーボクシングをせざるを得ない状況だけが残った。そういう深い絶望だったんじゃないかと思うんですよね。
そうか、太陽の塔と引き換えに手にしたものは、そうするとかなり絶望的なものでもあった
と思います
ですね、はい。でもね、その太陽の塔は先ほど来、まあ申し上げてますが、解体されずに今でも残っている。
ね、はい
はい、先ほどまあ日本大衆に受け入れられて、愛されたから残った、やっぱりそういうところなんですかね。
と思いますね。保存が決まったのは、5年後の75年の、委員会の答申なんですね。その跡地利用を検討する委員会の。で、ただ、その、どうも、決定根拠が、すっきりしないというかですね。要するに、地元の人々の、希望だとか、作家の意向だとかっていうふうに書かれてるわけですね。
曖昧ですね、なんだよ。
で、確かにね。太陽の塔を残してほしいという投書なんかもあったようだし、まあそれを受けて太郎さんも援護射撃したらしいんですね、
はい。
残ったら嬉しいみたいなことを言ったらしいんですけど、ただ、投書があったからといって、その、あったぐらいで、その、国策が簡単にバッと変わるはずもないので、そんなことぐらいで変わったと思えないんですよ。ただ、その、決定的な根拠や理由が見つからないんです。で、多分これは、なんとなく当時の人たちの中に、やっぱあれは壊しちゃダメだよなっていう、そういう空気や気分が、じわじわと声なき世論というのかな、そんな感じで、こう満たされていたのではないかと思うんですよね。で、なんでそうなったかっていうと、僕は、やっぱり当時の人が、あれをご神体だと思ったからじゃないかと思うんです。単純にね、その、コンクリートでできた造形物とはどうしても思えなかったんじゃないかと思うんですよ。仏像がお尻から出てきたとして仮に、別にいらないからって言ったらゴミ箱に捨てらんないでしょ、
で
それと同じで、やっぱあれはちょっと捨てらんないっていう感じに、そういう気分になったんじゃないかと思うんですよね。でそれはそもそもね、あれ何を荒らしてるかわからないでしょ。あれなんだか言ってみろったって誰も説明できないわけですよね。
わかんないですね。
何のために立ってるかもわかんない。万博にあんなまだいらないわけですから。
そうですね。
で、つまり、大衆は、意味も、役割も、機能も、全くわからない、わかってないんですよ。わかってないけども、なんとなく、あれが、ちょっと、一言と思えないというか。
失ってはいけないですね。
そうですね。なんかこう、自分と関係ありそうな感じというかですね。で、それは、おそらく、日本人、の DNA というか精神というか無意識というか、そういうものにやっぱり太陽の塔がね働きかけてるんだと思うんですよ。でなんとなくあれね、ちょっと一言と思えない、ちょっと捨てらんないと。でだけどなんでそうなるかは分かんないと、そんな感じなかったもん。つまり太郎さんのメッセージが途中までは入ってきて、完全には分かんないんだけど、なんとなく日本人である以上、あるから、あれに惹かれるというかですね。だから、すごく不思議なのは、太陽の塔を見ている人を脇から見ていると、みんなね、すっごく嬉しそうな顔するんですよ。難しそうな顔する人いないんです。太陽の塔について、若い奴が話してくれるんですけどね。で、そういう若い連中は、万博知らないし、見てないし、ほとんど何も分かってないんだけれども、でも太陽の塔を自分の話のように、自分のことのように一生懸命話をしてくれて、でそれを横側を見ると、なんとなくちょっと誇らしげなんですよ。太陽の塔っていうと、なんとなくこう、誇らかな気分になっていくっていうかな。で実はその太郎さんの作品ってみんな同じようなところがあって、明日の神話もそうですけどね、 理屈というか理由もその根拠も意味も全くわからないけれども、なんとなく太郎の作品と触れ合って向き合っているとオーラを感じてこうエネルギーが湧き上がって、まあアドレナリンが出てきて、で最後はこうなんとなくこう誇らかな気分になるっていうかな、そういう感じなんですよね。まあ、で太陽の塔がもうその典型です。でそれはやっぱり日本人の血にある何かと、
なるほど、
こうなんかこう受け渡すしているんじゃないかなと、何かを。
そうするとその岡本太郎の戦いの中の、先ほどおっしゃっていただいたその日本人の DNA レベルでの変革というのが、まあ志半ばだったけれども、でも見方を変えるとそれはまだやっぱりまだ40年しか経ってないから、
そうかもしれませんね。
っていうだから半分ぐらいがもしかしたら入ってるのかもしれないという。
そうですね。そうかもしれない。
ね。
で僕が嬉しいのは、そういうふうに感じているのは、大衆なんですよ。ところが美術評論家当時のね、などはボロクソだったんです。とにかくあんな見苦しい醜いものは、ダイナマイトでぶっ飛ばせっていう。で実際に。
はい、
75年のね、その、太陽の塔がどうなるかっていう、時に、当時の新聞見ますとね、あの、太陽の塔はダイナマイトで爆破される線が濃厚とか書いてあったりするんですよ。
あ、そうですか。
当時の美術界からはソース感だった。なぜならば、自分たちの尺度では、あれ、評価できないし、理解できなかったんだと思うんですよ。なんせ、西洋的な近代主義も、伝統、的な日本調の気分も両あの蹴飛ばしてますから、
そうですよ、どっちでもないですよね、
だから不安でしょうがなかったと思うんですよ、美術評論家の人たちは。何と言っていいか分かんない。
なるほどなるほど。
褒めていいのかけなしていいのかよく分かんないわけですね。そういうものはなくなるのが一番いいから、
ですね、
ぶっ飛ばせってたと思うんですよ。
うんうんうん。
だけど大衆はなんとなく、理屈では分からないし説明もできないけど、でもこう、なんか大事なものっていう、そういう感じになったんじゃない
ですか、ね。それは爆破してはならんぞというような、
そう、
それも理由もちょっとうまく説明できないけどというレベルなんですね。
そう思います。
そうか。まあ確かにお役所的な手続き論から言えばね、残るべきはエキスポタワーの方であるだろうしね。
そう
でもね、違うんですね、
そ
こがね。
ね。
じゃあまだ40年なんですね。
そうですね。Let's get knowledge with fun.
山田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは空間メディアプロデューサーで岡本太郎記念館館長の平野明臣さんです。PHP 新書から著書岡本太郎太陽の塔と最後の戦いが出版となってますが、本の中にはいろんなあの太郎さんの言葉も出てくるんですけど、平野さんが一番好きな太郎さんの言葉というのはどんな言葉ですか？
法隆寺は焼けて結構、自分が法隆寺になればよいのですっていうこのフレーズが好きですね。
これも相当ラディックなというかね、もう発言ですが、やっぱこの真意というのは、
失ったものを嘆くよりも、それをバネにしてさらに先へ、その先にあるものこそ伝統にすればいいじゃないか、まあ、そういうことだと思うんですね。で太郎さんのあの文章の一つに、伝統とは創造であるっていう言葉が出てくるんですけれども、
伝統とは創造である、
はい、古いものを単に大切に守ったり、まあいわばなんだろう、霧の箱に入れて大事大事にこうしまっておく、そんなことをしたら伝統っていうのは死んでしまうんだと。そもそも今我々が伝統だと思っているもの、長い間のその歴史の波を生き抜いて残っているものというのは、それを生み出した当時の人は、古いものを守ろうと、単に守ろうと思ってそれを作ったわけじゃなくて、当時そういうものを作った人は間違いなくアバンギャルドだったって言ってるんですね。そういうそのなんだろう、無批判無自覚に、そのこれは大切なものだからとか、これが権威があるものだとか、古いものだからとか、伝統的なものだからというものをを無批判無自覚にただあのケースにしまっておくいうようなことをしたって意味がないんだと、伝統っていうのは常に再生されていくもの、どんどんどんどんこう新しく創造されていくものなんだということだと思うんですね。
なるほどなるほど。
ただそういうその意味よりも、僕はそのこういうセリフをさらっという 太郎がかっこいいなと思うんですよ。で、それはその、普通こんなこと言えませんでしょ、怖くて。
怖いですね。うん、しかももう、もろ固有名詞ですからね。うん。うん、
で、だけど太郎は、全く力まず、さらっとそれ言うんですよ。で、うん、ということは、うん、その裏に、ものすごい、こう、大きな、重大な、やっぱり覚悟と決意があるはずで、それがなかったらそんなこと言えないわけですね。でもそれを、そういうものを、ものすごく大きなものを、その覚悟しながら、でもさらっと言う。
その気負いとか背負ってるものを決して見せずに。
そうですね。
言えちゃう。
うん、かっこいいと思うんですよね。
ああ、かっこいいですね。うん、相当それは、ロックな感じですね。非常にね。
で、それはやっぱり、その、自分を追い込んでるんだと思うんですよ。うん、普通そんなこと言ったら許されませんからね。それはやっぱり。
まあ実際でも許されない。
許されないですよ、ね。だけど、うん、そういうその反発とか、いろんなこう波がドーンと被ってくるというのを分かってて、もちろん喋ってるわけですから。そうなる立場に自分を追い込んでるわけですね。
そうですね。
しかも退路を立ってるわけです。もう言い逃れできません。こんなこと言っちゃったら。で、そこがかっこいいだと思うんですよ。
あ、それが岡本太郎たるっていう部分のね、象徴的な言葉の一つ、うんうん。まあでも他にもね、いろんな言葉出てきて、例えば単語レベルで言うとベラボーだったりとか、はいはい、あと祭りなんていうね、はいはい、言葉もこの中に出てくるわけなんですが、はい、やっぱりその辺も太郎さんを理解する上で、こう、重要なキーワードになり得る。
そう思いますね。はい、そう思います。ただ僕は、その、太郎をこう感じる上で、一番のキーワードって太陽だと思いますね。
太陽、
はい、で、あの太郎さんはよく言ってたんですけど、はい、芸術っていうのは太陽と同じだって言ってたんですね。で、あの太陽ってそのいろんな恵みを我々に与えてくれるわけですけども、
はい、あったかいですね、
あったかいですね。でずっと与え続けてくれるけれども、でもこれ 100% 無償であり無条件ですよね。
あ、まあただですね。
ただでしょ。
ただですね。
で、太郎さんはそのこう言ってました。その太陽はね、おい、お前日向ぼっこしてあったかかったろ、だからいくらよこせなんて言わないじゃないかって。
言わないですね。
うん。で、芸術っていうのはそういうもんなんだって言ってたんですよ。で、太郎さんは、芸術は無償無条件のもの、そして大衆のものだと思ってたんですね。だから彼は絵を売らなかった。で、絵を売ってしまったら、それは、その、お金持ちのリビングとか、企業の倉庫とかに入ってしまうだけで、社会から、大衆の前から、姿を消してしまう。それでは何の意味もない。
そうか。伝統という抜け殻になっちゃうわけです
ね。そうですね。うんうん、だから、太郎さんは、パブリックアートもたくさん作るわけですね。彼よく言ってたのはね、パブリックアート、モニュメントってのはいいぞと。見たいと思ったら、いつでも誰でもそこに行きさえすれば、ただでそれ見られるんだぞと。で、それを見て、ああ、いいねって言ってもいいよと、だけどなんだこんなもん作りやがってと言ってもいいんだぞと、あるいは無視して通り過ぎたっていいんだぞと、芸術っていうのはそういうもんなんだ、無償無条件でこう大衆の中に存在するもの、
は
そういう、でそれはその太陽と同じなんだと、だから太郎さんは太陽をモチーフにした絵をたくさん描くんですね、いっぱいあります、でも大体真ん中に顔があって、その顔はどう見ても太郎さんの自画像です。やっぱり太郎は太陽に自分を重ねてたんだと思うんですね。
はあ、そうか、はい、まさにでも太陽の塔もまさにね、太陽ですね。
そうですね。
そうか、太陽なんですね、岡本太郎。
そうですね。
平野さんは太郎さんとはね、まあ、実績なおじさん、おいっ子関係みたいな感じなわけですけど、はい、その非常に近しい交流の中でこそ、平野さんだからこそという感じの心に残るエピソードっていうのはどんなことがありますかね。
一番僕がその一番最初その太郎さんを見た時というか、その太郎さんが僕の記憶に最初に、あの残った時っていうのが、幼稚園に行くか行かないかぐらいの時だったと思うんですよ。
じゃあ本当に物心、つくかつかないか、
もちろんその前から、会ってはいたんだろうけど覚えてないんですね。で、最初に太郎さんと会ったのを覚えている時というのは、ちょうどアトリエで、青山のアトリエで、その彫刻を作っていたんですよ。
太郎さんが。
太郎さんが。
はい。
で、半ズボンにランニング姿で、下駄 かな、うん、履いていて、うん、こうカンカンカンってこう石膏を打ち砕いている、そういうシーンだったんですね。で、僕はそういうことをする人っていうのは大工だと思いましたから。
あ、まあ、それはそうですよね。そういう感じですね。
そういう感じでしょ。で、あ、大工さんだと思って、で、まあ、小僧としては当然聞くわけですね。
はいはい、
ねえねえ、何作ってるの？
ああ、大工さん何作ってるの、
うん、と、普通の大人だったら、うん、適当にごまかすんですよ。あの、これはね、なんとかだからね、こういう子だからね、とか。
ああ、まあ幼稚園生、うん、まあね、そんな小さい子供
です。そうです。ところが太郎さんは、うん、手を止めて、うん、こちらにぐっと振り向いて、うん、目を見つめて、うん、一生懸命話してくれたんですよ。それ、何を言ってるか全く分かんなかった。おそらく、何作ってるのという質問に対して、うん、彼はその彫刻作品の背後にある哲学とか思想とかを、おそらく喋ったんだと思うんです。で、一生懸命喋ってくれたんですよ。で、僕は全く分かんない。
分かんないよ、ね、それは分かんないな。
分かんないから分かんないって顔するわけでしょ。そうすると、あ、こいつ分かってねえなと思うから、うん、余計一生懸命喋ってくれるんですよ。で、うん、これはあの最初から最後まで全く意味が分かんなかったけれども、うん、ものすごく嬉しかったんですよ、僕。というのは、うん、あ、この人は僕のことをちゃんと認めてくれてるっていうか、僕にちゃんと伝えようとしてくれてる、
うんうん、
僕をちゃんとその話し相手として扱ってくれている、
うん、
一人の人間として大げさに言えばね、うん、見てくれている。で、こんな大人初めてだと思ったんですよ。あの、自分の周りにいる大人たちは、うん、みんな子供だと思ってごまかそうと しているし、
まあね、
適当にあしらっているし、で、これほど真剣に何かを伝えようとしてくれた人は初めてだと思って、ものすごく嬉しかったです。
それは強烈な印象ですよ、でもね、
うん。石原慎太郎さんも同じような経験が終わりのようで、うん、高校生の時に、あの、学校をサボってピカソ展に行ったらしいんですね。で、ちょうどその時にその太郎さんがそこに会場に来て、うん、観客と対話をするっていうイベントをやってたらしいんですよ、うん、で、高校生だった石原さんが、彼が言うにはその生意気にもね、高校生の分際で太郎さんに議論を吹っかけたらしいんです。
目に浮かびやすいなんかね。
そしたら太郎さんが、お前の言ってることはここは違うんだって、もう必死になって喋ってくれたらしいんですね。
相手高校生ですよね、
うん。で、それがものすごく嬉しかったっておっしゃってましたけど、まあ同じような感じですよね。
ありうれしいですよね、うん、それね。でもそれ、本当に年はもういかない子供に。
そうですね。で、太郎さんって、うん、その、相手を見て、物言いを変えるとか、状況を見て、この辺にしとこうとかっていうのは全くない人だったんですよね。
なるほど。
うん、あの、相手が誰であれ、どんな、中身の話であれ、
うんうん、
とにかく思ったことをその通り一生懸命喋るんですよ。
あ、ぶれないんだ。
ぶれない。で、だからその太陽の塔の話に戻りますとね、ものすごい数のスタッフを太郎さんは使いこなしたわけですね、
うんうん、
太郎さんは展示のすべてを自分で作ったわけでも考えたわけでもなくて、多くのクリエイターたちを、うん、彼は使ってあの展示を作ったわけですけど、
うんうん、
当時のスタッフたちの興奮と喜びが僕手に取るようにわかるんですよね、
うん、
あの、太郎に何かを投げかけると、
うん、
太郎がまさにあの調子で哲学とか思想とかを一生懸命語ってくれたと思うんですよね。
あ、もうそれも直球ど真ん中で、
うんうん、これはね、ものすごく興奮する、ものすごく嬉しいことだと思って、
うんうん、
岡本太郎と一緒に何かものを作ってるっていう、そういう実感があったはずで、
うんうんうん、
これは、こんな体験は二度とできないだろうって、喜びに触れたんじゃないかと思うんですね。だからあんだけのクオリティのものができたと思うんです。
はあ、そうか、うん、そこですね。でも本当そこは、何に対してもブレないという部分が、本当に根本にあるわけですね、
うんうん。そう思いますね。
うん、岡本太郎から学んだことっていうのは、まあ、今までお話しいただいたことでいっぱいあると思うんですけど、
うん、
この、一番っていうのかな、なんだろうな、岡本太郎の凄さって表現できますか？
岡本太郎の生き方には嘘がなかったっていうことだと思うんです。
ああ、まさにそれはブレないというところに、ね、
うん、そう、ブレない、ね、うん。で、彼は本当のことしか言わなかったし、
うん、
言ったことは言った通り自分で実行したんです。 純度 100% の有言実行。で彼は、うん、俺はこう思う、こうだって思ったら、うん、評論するのではなくて、うん、あるいはそれだけではなくて、自分でそれを実践したんですよ。
うんうんうん、
その生き方とか、その姿勢とか態度とか、
うんうんうん。
で、それを死ぬまでやり通したんです。
うんうん、
例えば、自分は、二つの道の岐路に立ったときに、一つは安全な道、一つは危険な道。
うん、
そういう岐路に立ったときは、迷わず危ない道を選ぶんだって、まあ彼、決めたし、そう言ったわけですね、
うんうん。
で、やっぱり最後までそれ、やり通しましたからね。で、彼が言ってたのは、うん、いや、一度決めてね、そういうふうに始めたと。で、こういうものっていうのはね、一、うん、回でも、うん、一度でも、安全な道を選んでしまったら、うん、それまでやってきたことは全部台無しなんだと。もうチャラだ。だから、ほら、死ぬまで、そうやるしかないんだって言ってたらしいけど。
終始一回しないとダメなのね、うん、それね。
彼はあれですよ。うん、その、まさにおっしゃった通り、ブレないんですね。
はい、
で、だから、その、どこを切っても岡本太郎って言われたり、金太郎安倍みたいだって言われたわけだけど、僕は、本当に強い人とか、本当に強いものって、金太郎飴だと思うんですよ、
うんうん。
それこそがね、僕、今の若い奴らを引きつけてるんだと思うんです。今ね、その、変化が善だとか、その、なんていうかな、その、時代を読んでとか、なんかそんなフレーズが、正しい感じに受け取られてますけど、まあそれはそういう面も確かにあると思うけれども、だけど、やっぱり、本当に強いものっていうのは変わらないんだって思うんですよね。
うんうんうん、
で、太郎の生き方を見ていて、若い連中が痺れるのよくわかるんですよね。うん、その、彼は、自分の美意識とか、自分の人生観とか、芸術観とか、そういうものだけを頼りに、
うんうん、
スパッと何かを決めたり、語ったり、作ったりするわけですね、
うんうん。
で、どんなテーマであれ、どんな相手であれ、スパッと言い切るわけですね。
うんうんうん、
で、そこには一切の保険かけないんです。
うんうんうん、
徹底して自分の美意識だけを信頼して生きている、
うんうん。
そのベースにあるのは、やっぱり、誇りであり、自由であり、尊厳だと思うんですよ。
うんうん
う
ん、
そういうものを、だけを支えに、
うん、
直球で生きていったわけですね、
うんうんうんうん。
で、こんな大人今いないじゃないですか。
ね、
僕だって太郎みたいな物言いはさすがにできないですよね。やっぱり保険かけたいって思うし、うんうん、後でこういうことになるとまずいから、こういう言い方を足しとこうとか、語尾はこうやって少し丸めとこうとか、そう考えるでしょ。でも太郎って一切それがないですよね。つまり、もう、完全に腹くくってんですよ。で、こんだけ強い。だから僕ね、強烈な不正を感じてると思います、若い奴らは。太郎さんに。今、みんなお友達でしょ？親父もそうだし、世間の人もそうだし。で、そういう、なんかこう、うまくこう、適当にみんなで仲良くやりましょうっていう。なるべく、トラブル起こさないように、円満にっていう、なんかそういう、こう、社会の中にいて、
うん、
ズバッとこう、
うん、
ど真ん中を突き刺してくれるっていうね。で、それだけ強いもの、強い精神っていうものに対する憧れだと思いますよ、ね。
偉大なる頑固親父って感じの、
そんな感じだと
思う。イメージですね、うん。でもね、なんかその、この本を読ませていただいて、僕はすごい印象的だったのは、そういった岡本太郎は、敏子さんの言葉でしたですかね、最初から岡本太郎だったんじゃなくて、はい、岡本太郎になったんだと。自覚的にその主体的にそれをまさにブレずに行こうと決めたのもそうでしょうけど、うん、まさになったと、
うん。そうです。
そこなんですよね。そうです。ポイントがね。
敏子がよく言ってました。みんなね、
うん、
その、いやさすがですね、先生と。いや、もう我々凡人にはとてもとてもとかね。いや、もう岡本先生は天才ですからと。
うん、
まあ言うわけですね、
はい。
で、それを聞くと、無性に腹が立つって言うんですよ、
うん。
ふざけるな。太郎さんは、生まれた時から岡本太郎だったわけじゃない。決意して、覚悟して、 自分の力で岡本太郎になったんだ、
うんうん、
そんなことも知らないでね、先生みたいな風にはとてもとてもなんてね、うん、甘ったれんなと、うん、蹴飛ばしてやりたいって言ってましたよね、うんうん、だからこそ最後まで岡本太郎をやり通した太郎だからこそ自分は愛おしいし、
うん、
心から尊敬してるし、うんうん、幸せだったと言ってますね。
なるほどね。本当にだから、ね、自覚を持って偉大なる頑固親父になったという、うんうん、
そう思います、
ね、人なわけですね。はい、平野さんは空間メディアプロデューサーというお仕事ですが、はい、これはどういうお仕事というふうに紹介すればいいんですかね。
空間メディアというのは僕の造語ですけれども、まあ、空間そのものでメッセージを伝えたり、うん、空間でコミュニケーションを媒介したり、空間で新しいアクティビティを誘発したりというようなもの。まあ、難しいこと全然なくてね。例えば、イベントとか、ミュージアムとか、ショールームとか、テーマパークとか、そういう、空間で何かを伝えるとか、空間でコミュニケーションが生まれると。そういうような場所、空間を作るのが僕の仕事です。
でもそういったお仕事をしていく上で、岡本太郎というのがかなりじゃあ大きな影響を与えているということになるわけですか？
仕事をしていく上で、その太郎さんの存在とか、太郎さんの作品とかが直接影響を与えてるってことはないと思うんですけどね。まあ全然違う分野の仕事ですから。ただ、太郎さんの生き方を見ていて、まあ少しでも太郎さんに近づきたいとはもちろん思ってるわけで、で僕は少なくとも仕事上では嘘をつかないようにしているし、ごまかしたりは絶対しない
ですね。なるほど、なるほど。
そういうふうにしようと、まあ少しでも、太郎さんに、じゃあなりたいなと思って、もちろんあんなふうにはとてもならないですけどね。
なるほど。じゃあそのメンタリティの部分でのブレないとか、うん、そういうところの姿勢をと。Let's get knowledge with fun. さて、岡本太郎人気というのはとどまらないというか、むしろ拡張しているような感さえあるわけですけど、うんうん、なんでここまでその岡本太郎が支持され続け拡大していってるんですかね。
最近の様子を見てますとね、
うん、
太郎さんをリアルタイムで知らない若い世代にものすごく太郎が響いてるんですよ。
うん、
20代ね。
うん、
で、こう彼らを見ていますとね、どうも今こういう閉塞的な時代でしょ。だその自分の頭の上にものすごく分厚いどんよりとした雲がのしかかっているように多分感じてるんじゃないかと思うんですよね、うん、今の若い人は、
うん、
で、ところが太郎と出会って、まあ、太郎の言葉とか、うん、太郎の作品とかと出会って、そのどんよりとした雲にスパーンとこう亀裂が入って、
うん、
こう一筋の光が差してくる、そんな風にどうも感じているんじゃないかなと思うんですよね、
うん、
だから記念館にこのスケッチブックが置いてあって、そこにいろんな言葉を若い人が残してくれるんだけど、それを見ますとね、元気をもらいましたとかエネルギーをもらいましたとかっていうことに加えて、
うん、
これで一歩前に踏み出せそうですとか、あるいは壁にぶつかったらまた来ますというふうに書いてあるわけですね。つまり今の若い人たちにとって太郎はこれから先自分が生きていく時のいわば指針というか、その導いてくれる人というかね、
うん、
そんな感じに見えてるんじゃないかと思うんですよ。
うん、
で、まあこれ行き過ぎると宗教になっちゃうから、
うん、
で僕はその若い人にはね、太郎を拝むなとか、太郎にすがるなってまあ言ってるわけですけど、まあ気持ちはわかります。
うん、
つまり太郎はまあ芸術家ですけど、同じ芸術家でも例えばルノワールとかマネとかモネとかっていうそういう歴史上の偉人とは全然違う回路で。若い奴らは多分認識していて、それはこれから先自分が生きていくときに一緒に走って行ってほしい相手、まあ少し先で自分を見ていてほしい、つまり太郎は過去の人じゃなくてライブの人なんだと思うんですよ、若い人たちにとって。今を共に生きていく、
しかもちょっと先行ってる、
そう、そんな感じだと思うんですね。でこういう芸術家というか、まあ、存在、人間と言ってもいいかもしれないけど、うん、あんまりいませんから、
うん、
若い連中にとっては非常に大切な貴重な存在なんだろうと思うんですよね。
本当に目標物としてそこにしっかりある、うん、いる人
そうですね。
いうことなんですね。うん、平野さんご自身はこの時代に対して、うん、まあ先ほど閉塞感という話も出ました、うん、どういう感覚をお持ちですか？
僕は、最近見ててちょっと思うのは、よく、草食系とか、こう、引きこもり系とかっていうことを言われますでしょ、うん、あるいはその、前にその観光庁の人と話をしてて驚いたのは、最近の若い人は、海外に行かないんだって言うんですよ。で、それをどうやって、どうすれば増えるかを考えてるっておっしゃるのでね、うん、てっきり僕は、お金がないからとか、仕事が不安定だからっていう、そういう話だと思ったら全然そうじゃなくて、うん、若い人は外国、海外に行くこと自体に興味がないらしいって言うんですよ。で、それはその、何かちょっとでもトラブルに巻き込まれるとめんどくさいし、うん、それだったら家にいて DVD 見てた方がいいとかっていうことらしいんですね。で、そういうのを聞いたり見たりしていると、ちょっと心配になるのは、その、人間の感覚をこう開いていくっていうのは、やっぱり生の体験でしょ？その、いくらインターネット見てても、これは感覚は開きませんからね。で、そういうその、どんどんどんどんその、感覚が、や感性が、こう、衰えていってしまうんじゃないかっていう、若い人たちのね。で、これは、かなり大きな問題かもしれないと思っているんですよ。で、実はその若い連中に太郎さんが響いている理由の一つはもしかしたらそれかもしれないって気もしてるんです。というのは、今そうやってその生の刺激と直接ぶつかるっていう経験や機会がこう減ってきてる、あるいはそれから遠ざかろうとしている、そういう自分に気がついて、あ、このままだと危ないって何かこう直感的にそういう危機感が芽生えてきて、で、強力な生の刺激である太郎とぶつかって、その自分の感覚を、その、閉じないように、こう、開かせるようにしてるんじゃないかなっていう、そんな気もするんですけどね。
なるほど、なるほど。まさにでも岡本太郎はそのぶつかりまくってた人なわけですからね。そこがかなり自分の細胞の中に直接的な刺激を与えるという。
そうです。だから、岡本太郎の作品ってね、いわばその情報じゃないんですよ。そのインターネットから入ってくるような、いわゆる かっこ好きの情報なんかじゃ全然ないんですよね。
体験な
の、体験です、うん。僕よく言うんですけど、太郎の作品はこう向き合ってるだけで、向こうの方からこうシャワーのように、いろんなものが降ってくるから。それはメッセージと呼ぶのか、オーラと呼ぶのか、エネルギーと呼ぶのか分かんないけど。だそれを浴びてくれって言うんですけどね。そういう、その、浴びる体験っていうのは、その、インターネットでゲームをやるのと真逆です。全く逆の体験ですから。だからこそ、その、今の若い連中が、太郎にこう、一部でね、吸い寄せられて、いるんじゃないかなという気もします、
ね。なるほどね。まさに体験としての、ね、
う
ん、対峙の仕方という
か、ね。そう思います。ね。
そんなでも、太郎さんの作品とかに、うん、じゃあ、会いたい、触れたいと思ったら、どうすればいいですか？
まず、岡本太郎をテーマにしたミュージアムが2つあります。
はい。
1つは、青山にある岡本太郎記念館。で、これは、太郎の暮らしていた家とアトリエをそのまま、残したものですね。
まさに彼が暮らしていた。
そうです。
息をしていた場所
です。そうです、そうです。当時のままですから、まさに、本当に太郎さんがまだいるみたいっていう、そういう感じ。まあ、彼の気配が残っている、
ね。まさに息吹が感じられるような、ね、空間。はい。
からもう一つ、川崎に岡本太郎美術館があります。で、これは、個人美術館としてはかなり大きなもので。
でかいですね。もう一山ぐらいの勢いですからね。ね、はい。
太郎さんは生前自分の作品を全部、寄贈しましたから、川崎市に。それでできたんですけどね。だから、太郎の代表作全部あります。そこに行くと、たくさん太郎の作品と出会えます。それから、全国にパブリックアートがたくさんあります。まあ、太陽の塔がそのチャンピオンかもしれないけども、はい、いっぱいあります。で、そういうものと、出会うというのはすごく、貴重な体験だと思うし、あるいは本がたくさん出てます。関連書籍を集めると多分100冊ぐらいになってると思いますね。で、大きな本屋さんに行くと、 あの太郎のコーナーがあります、うんうん、で太郎の本を読むというのも大きなあの意味があると思いますね、
うん
まあ、とにかくこう騙されたと思って、うんまあ、どっから入ってもいいから一度太郎という太郎ワールドの扉をノックしてほしいと思うんですね、うんうんうん、
そうですね。まさにでも本当実物を見ると物理的なスケールの大きさもびっくりしますし、うん、そこから出てくるまさにエネルギーの、うん、このエネルギー量に本当にびっくりするのは、うん、まあ間違いないというところですのでね、
う
ん、これは本当実物に当たってぜひという感じですね、はい、あの今後の岡本太郎さん関連のなんかイベントごとみたいなっていうのはなんか計画段階のものだったりあるんですか、
ね、うん、再来年の2011年が、はい、太郎生誕100年なんですね。
おお、そうなんですね、はい、はい。
で、それに向けて今いろんな準備を始めているところで、うん、まだ決まったものはありませんけれども、うんうんうん、これから徐々に固めていきたいなと思ってます。
生誕100年、じゃあかなりこれは大々的に、は
い、そうなると思いますね。
ああ、楽しみですね。どんな展開になるのかっていうのもね、はい、じゃあ2年後をめどに、まあめどにというか2年後がその100周年ですからね。
そう
か。あの最後になりますが番組恒例の質問なんですけども、はい、平野さんのこれまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方でしょう。
叔母の岡本敏子ですね。
敏子さん、
はい、
はい、
あの敏子は太郎さんが生きている時は秘書として、まあ、三歩下がって太郎さんを支えていたわけですけれども、太郎さんが亡くなって自分がぐわっと前に出てその岡本太郎を次の時代に伝えると、
うん、
そういう仕事を始めた人なんですね、
うん、
で今から思うと信じられないことだけれども、太郎さんが亡くなった時、13年前ですけれど、岡本太郎は歴史の闇に葬り去られかけていたんですよね。ほぼ忘れられかけていた。あのもうあのメディアに出ることもなかったし、作品を売らなかったために全部自分で持っていて、うん、元気な時は岡本太郎展っていうのは全国に回ってましたけど、
うん、
あの晩年はそれもなくなって、つまり作品見られなくなった、メディアでも見なくなった、本もほとんど絶版になっていて、
うん、
本屋さんで普通に買える本って一冊しかなかったんですよ、だから大衆とか社会の側から見ると岡本太郎はいつの間にか姿を消していたっていう感じになっていたんですね。でそれが、うん、その敏子は悔しくてしょうがなくて、
うん、
あの唯一無二のね、あの岡本太郎を忘れさせてなるものかと言って、うん、あの太郎を伝えることを始めたわけですね、
うんうん、
で僕がその敏子すごいなと思うのは、彼女は一生懸命その太郎を伝えるようと いろんなことしたんだけれども一切計算してないんですよ、
うん、
で何にも計算してないのに、
うん、
なぜか物事はどんどん進んでいくし、周りには人が吸い寄せられてくるし、うんうんうん、岡本太郎ファンがじわじわじわじわ増えていくわけですね。
うんうん、
で彼女は、その、戦略とか、戦術とか、プログラムなんてことは全く考えてないわけです。
うん、
ただひたすら、太郎を語っただけ。要するに、うんうんうん、すっぱだかになって、自分の思いを、正直に語っただけなんですね、
うんうんうん、
だけど今のこの岡本太郎の再生というかな、
うん、
を成し遂げたわけです。でこれ見ててすごいなと思うんですよ。で僕本業がそのプロデューサーでしょ。でいつも僕は何をしてるかっていうと、そのコンセプトとかストラテジーとかプロセスとかスケジュールとかなんかそういう言葉をこねくり回してね、一生懸命こう戦略を組み立てて計算してそのプロジェクトを進めようとしてきたし、うん、今もそうしているわけです。だけど敏子はそんなつまんないこと一切考えずに素っ裸で走ったと、
うん、
でもだからこそこうなったわけですね、
うん、
でこれは我々みたいな人間が中途半端に計算しては決してできないことなんですよ。
うんうんうん、
これはすごいなと、いつかそういう風になりたいなと思うんですけどね。なかなかそうはできませんけど。
まあでもね、その敏子さん、そういうお人だからこそ太郎の生涯のパートナーになれたというね。
そう思いますね。
いうことでも当然あるんでしょうね、でもね。
計算しないでとにかくやるべきことを 一生懸命やり抜くだけだっていう、そういう考え方は実は太郎も全く一緒だったと思うんですよね。だからそういう敏子の生き方というのはやっぱりその太郎から学んだことだろうし、あるいは太郎と50年間一緒に行って知らず知らずのうちに体の中に入ってきたものだと思うし、なかなか常人にはあのそこまで追いつけないですけどね。
まあでも敏子あって太郎ありという部分が相当、
あると思いますね。
あるんですね。はい、はい、分かりました。ラジオ版学問の娘、本日は空間メディアプロデューサーで岡本太郎記念館館長の平野明臣さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。 Let's get knowledge with
fun. ラジオ版学問の娘 Let's get knowledge with fun. Special Edition.ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、空間メディアプロデューサーで岡本太郎記念館館長の平野明臣さんをお迎えしてお送りしました。いや、お話をお伺いした平野さん、ね、そのやっぱ岡本太郎のぶれない生き方というものを非常に強く、ね、教えていただいた感じがいたします。再来年が生誕100周年ということもあります。ぜひね、まだまだウォッチしていきたいし、これからもパワーをもらい続けていきたい岡本太郎、その道先案内人としてのご活躍、これからも期待しています。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。